それでは休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に1番小黒博康議員。
1番
小黒議員。
私の今回の質問なんですけども、皆さんご存知の通り、当庁最終処分場で出雲崎エコパークがありますけれども、それの、埋め立て跡地の利用について、質問させていただきます。出雲崎 エコパークにおける、産業廃棄物の、適正処分は、環境保全はもちろんのこと、新潟県内唯一の、処理施設でありまして、産業活動の推進を図る上でも、最も、極めて重要な施設であると考えます。平成11年4月から、供用開始しまして、平成30年8月には、第3期の、最終処分場が、竣工し、10月現在で約、11万5151リューベが、処分されております。その前の1期2期分は、埋め立て工事が完了して、第1期分処理場跡地の、約、3万平米には、太陽光発電で今活用されている現状であります。その中でもって、町内でも、唯一の、特別ですけれども、大企業と考えております。小学校の中で、環境に対する学習会など、地域貢献的にも、行っている施設であります。別の意味で私考えるには、町の、資源ではないかなという、考えを持っております。その中で質問させていただきますけれども、まず一つ目なんですけれども、今現在、1期2期分が、埋め立て終わりまして、1期分の跡地に、先ほど言いましたように、太陽光ソーラー施設の、が出ておりますけれ、作って今稼働しておりますけれども、その後の、2期分の、埋め立て跡地と、跡地の活用、今後の予定とか今までそういう、計画などを考えたことがあるか、伺いたいと思います。
町長。
まず建て用地のですね、跡地の利用につきましては、これからですね、環境保全事業団と検討を始めるところでございますが、再生エネルギーの太陽発電をですね、第1期処分場をメタに設置しておりまして、議員さんがおっしゃるようにですね、エコパーク出雲崎、環境学習体験、フードとして活用できないかというふうに考えておりますが、例えば環境以外の再生可能エネルギー、風力や小水力設備の設置やですね、ピオトープ科目等の花とか木とかとですね、整備による自然環境緑化などによる、僕はエコパーク出雲崎は子どもたちの環境学習の場としてのですね、活用の可能性が最もいいんじゃないかというような検討をしています。これにつきましてもですね、事業団はですね、非常に前向きにですね、本当に町民各位のご理解をいただいた施設であるということでですね、全体活用をですね、もう積極的に進みたいということで、お話をいただいています。今申し上げますように、火力とかですね、小水力、本当に小さなものでございますが、子どもたちのですね、本当学習の場とか、環境、また浄化、いろいろ面でですね、また環境周囲の整備等についてもですね、非常に前向きにですね、検討しているということで、私にもいろいろお話をいただいています。今後ですね、やっぱりそういう計画段階に入りますので、また議会の皆さんとね、いろんな皆さんのご意見もしっかりと受け止めさせてもらってですね、本当にあの施設をですね、受け入れたその町としてもですね、やっぱりしっかりとですね、維持管理はもちろんでございますが、それに伴う環境等々ですね、モデル的なものを作ってもらいたいなというような気持ちでおるわけですし、環境保全事業団も非常に前向きです。もう前向きに検討するということでございますので、また埋め立て等々がですね、進行する過程におきまして、しっかりとまた 打ち合わせしながら進めさせてもらいたいと思っています。
1番小黒議員。
はい、まあ、私も事業団の、まあ、中野所長とちょっとお話しさせていただいて、まあ、事業団としてもその跡地の利用を、まあ、考えて、地域の貢献のために何かいい施策がないかという話の中で、まあ、実際三期工事分もかなりの、まあ、借金をしてあの施設を建ったということで、まあ、事業団主体としては今のところは何をするかっていう、考えはまあ、ないと。ただできれば、まあ、その地元の出雲崎の町の方でそういう計画等があれば事業団としても、全面的に協力したいしっていうことの中でもって、まあ、実際今、まあ、ソーラーウェイが、まあ、国際興行でもってしてますけれども、まあ、あれも正直、まあ、聞くところにと、シャープかなんかのパネル使ってるんで寿命的にはまあかなりあるんじゃないかっていう話の中で、まあ、今そのソーラーのバイデンとかもまあ結構難しくなってるところでもって、もうソーラー的なそういう太陽光っていうのはまあ考えてはいないような話の中でもって、まあ、事業団じゃなくて町として、まあ町長の考えですけど、あそこのまあ今2基分が、まあ、正確な面積じゃないですけど、まあ、全部でもって9万7千平米多分埋めた1基2基で埋めた中でもって、約太陽光で今3万平米使ってるんで、まあ、あと残り、まあ、平坦な部分言うと、まあ、4万から5万平米ぐらいはあると思うんですけど、そのうち、まあ、今最終どもりですかね、氷土でもって坑内の土を、まあ、1メーター50持ってるっていう中で、まあ、これを冬に入ってるんで今ちょっと雪とかの関係で今中止して、まあ今7割程度なんか覆土というかの方は終わってるらしいんですけど、まあ、春先また5月からその盛り土を再開して、まあ、来年2年中にはまあ完了するんじゃないかという中で、そのまあ正直大きい基礎とか沈下するんでね、基礎とかそういうふうな建物はまず無理だっていう中で、まあその話の中で、まあ、町として何かそういう計画が、あれば全面的に協力したいっていう話の中で、まあ、町長自身で、まあ、もしそういう町としてねそこを利用しようっていう考えの中で何か、施策というか、方策というかそういうふうなのがありましたら伺いたいんですけど。
町長、
まあ、大変町民各位にご迷惑をおかけしながらですね、まあ、両親の選択をしていただいて本当に私も喜んでいるわけです。まあ、率直に申し上げましてですね、この処分場はですね当初大変危機に面したことがございます。バブルがはじきましてですね、物が入らないということで非常に開かず、そしてですね大きな焼却施設、これがですね、非常に大きな、まあ、重荷になったわけでございますし、また例の塩害問題でですね、ちょっとですね、ほんのわずか、被害は少なかったんですが、11億、2億もかけてですね、やはり塩分 の, 濃度等々の処分をすることで、もう大変な課題としまして、本当に危機感にもう厳しい事態があったんですよ。でもですね、もう今はね、非常に、経営自体は安定をしております。率直に申しましてね、まあ、県も今財政大変厳しい状態でございますし、まあ、補助金の問題とかですね、あるいはそこは派遣証券の問題がございますが、まあ、これはですねもう絶対ですね文句をつけられない施設になっておりますし、非常に安定をしているということだけは申し上げています。まあ、その跡地利用についてもですね申し上げますように非常に事業団も積極的にですね町の意向もお聞かせいただきたいということなんですが、まだ目立つ第2期の目立つはですね、まあ、今おっしゃるようにですね目立て埋まってて終わったんですが、やっぱり復土の問題とかですね、まあ、相当のものが入ってますが沈下をするわけですけどね、まあ、そういう施設の活用については確かにおっしゃる公共的な施設はダメなんですが、まあ、広大な面積をどう活用するかはですね、まあ、町としてもですねまた皆さんとよく協議をしたらより有効にですね夏のやっぱり将来にプラスするような何かですね有効な施設が施設と言いましょうか、 跡地の利用していかなきゃいけないなというふうには思っているわけでありますので、今私がここに何を作るか何をどうするかというのはちょっとですね、あの私でもまだ明言ができる段階ではございませんし、事業でもですね、あの先ほど申し上げましたよね、非常にあのより、まあ一つあこは環境の勉強の場としたいぐらいのですね、非常に意気込みを持っておりますので、まあ、総合的にですね、あの第3期埋め立てが終了するまでのやっぱり工程の中でですね、全体像をつかめる、全体像をどうするかということをですね、基本的にまあ考えている必要はじゃないかと思いますので、今の埋め立てをどうするかということを今私自体がですね、あの具体的なことを申し上げませんが、また皆さんもよく一つまたご検討いただいてですね、町の意向をしっかりと反映できてプラスになるようにしていきたいというふうに思っています。
1番小黒議員。
はい、まあ、あの今何するか私も正直今何をすればっていう、まあ、これあのもうあの提案でもって最後に書いてありますけれども、まあ、今言ったようにその事業団自体のそのまあ、基本理念というかがね、あのまあこれ見たやつで、まあ3期工事分作るの理念として、まあ安全で災害に強い施設づくり、地域に貢献できる施設づくり、地域に信頼される施設づくりということで、最終処分の3期工事を進めたわけなんですけれども、その中で今町長も言ったように、まあその小学校とかそれを地域 その環境を考えるような場としてね使えれば一番私もいいと思います。その中でもって、まあその建物が作れないっていう中で、まあ広大な面積があるわけです。その中で、まあ町と、まあそのまあ2つ目になりますけども、事業団と町とでもって、まあそういうまあ公園的な施設をまあ作って、その環境にあのを勉強する施設にするとか、そういうふうな、話し合いを、まあ、先ほどあのこれから進めるっていう話ですけども、ぜひ早めにあのしていただきたいと。でそれ私個人的な意見ですけども、今所長がまあ中野さんで地元の方なんで、まあ、正直その地元の方がそこのトップでいるうちに、まあ、そういう先の計画的なのをまあ提案しておけば、まあその後の、まあ、何かするにしても、町にとっても、有利というかね、話が進めやすいのではないかなと思いますんで、その中でもって、まあ、その先ほど言いましたけど、その、まあ、森林公園とかねであればあれですし、まあ、所長聞いたら、まあ、最終的にもう、まあ、あそこは森林開発事業っていうことで埋め立てしたんで、まあ、ずっとまあ管理的にはまあずっと続くと思うんですけど、何も施設がなかったり、まあ、今の太陽パネルもいつまであれするか分かりませんけど、なくなればまあ利用がなくなるというか、なければ最終的にはあそこにただまた木を植えて森林に戻す計画っていうことを聞きました。であれば、まあその今のうちからまあその芝を植えて、まあ、その憩いの場じゃないですけど、そういう施設がまあそこにできれば、まあまあ長岡の遊休公園じゃないですけども、そういう、まあ、跡地、参拝の跡地っていうイメージはちょっとありますけども、それを逆にとってね、なんかこう公園のそういう、まあ、子どもさんが遊べるような施設とか、そういうふうなのでもって、そのまた環境の、学ぶ場にできればなと私も考えております。で、まあ、その他なんですけど、まあ、そのあれだけの、3期竣工式行った時もそうですけど、まあ、3期分 の埋め立ての外周もあれだけのいい管理道路ができてるわけです。あれまあ測ってませんけど、多分1キロ以上 1.5 キロぐらいあるのかな、一周回ると、まあ、あの辺をまあ遊歩道的なのでもって、まあその土日あそこが休みの時でも開放できるような感じでもって、まあ、そのできないかなっていう、考えも私は持ってるんですよね。でだからまあ公園あって、まあ、遊歩道イコールまあそういう、車も来ませんのでね、まあ、なんかマラソン大会とかそういうふうなイベントも計画しても、まあ、事業団としても人を呼んでその 事業団の活動なんかも一緒に PR できれば、まあ、町もいいし事業団としてもその、環境保全とあとそういう参拝の、まあ、今県内あそこしかありませんので今後またそういう施設を作るっていうところの、まああのまあ、PR じゃないですけど立地のその、理解を、ね、求める場所としても、非常にいいかなと私は考えてるんですけども町長はどうお考えでしょうか。
町長、
はい、まあ、あの中野城長今まあ地元でね、長くこう勤めていて、まあ、全く私もまあ本当に喜んでるんですが、まあ、結果的にはねやっぱりあの事業団私も理事をしておりますが事業団が決定する問題でございますので私も理事の一員でねもうあの理事会、まあ、あの少数なんですがね理事会で出ますともう厳しいですね私はもうことを申し上げて、まあ、それについては、まあ、やっぱり私は地元ですからね理事の皆さんも私の発言に対しては全く賛同してくれるんですよ。で私は今やっぱりね小黒議員さんのおっしゃるように今からねやっぱり全体像を、まあ、今目立つ妻がおりますが全体像をどういう形で持っていくかということをね理事会である程度もう原案を作るべく今からね行動を起こせということを申し上げますよ、ね、あのやっぱり自治会が相当のあれを持ってますからねあのそういう中で私も理事ですので私ももう理事会だともう積極的にもう徹底的にですねあの環境保全から安全施設から申し上げるんですよ。やっぱり地元ですからやっぱり地元の発信とは強いんですよ。私はね松井理事会の今議員さんのおっしゃったようなことについてのまあ松もねそういうことに対する期待をかけているから今からねそういう全体像を確かめながらまあ、そういうその計画を作る立案をしてですね、まあ、あのやっぱり事業私は言うんですよ事業団も今あの上越にね次なる施設を求めてるんですよ。そうすると地元のね、まあ、いろいろ皆さんの何かあの希望とかアンケートを取るとか なんかやってるんですが、まあ、やっぱりね私はいつも言うんですよやっぱりねこれは簡単になんか私たちの場合はあの柳川の畜産団地郊外とあの土地をですね、まあ、いろんな団体が取得したときに譲るので将来ないというので、もう徹底的にですね、町民の皆さんのご理解を求めたんですが、今やっぱり環境問題が厳しいから、住民の中では納得しないですよね。だから私は、今の四十住崎の公共関与の埋め立て地をしっかりとね、もう事故はない、そして、まあ、将来的にもですね、大きく地域に貢献する施設なんだということをアピールしなさいということを言っているんですよ。そのことによって受け入れもね、まあ、ある程度ですね、順調にいくんじゃないかということをもう私は声を大事にしていてるんですよ、まあ、そういう意味で今回の小黒さんのご意見もね理事会の中で私はしっかりと発表してね速やかにまたちょっと第3の、ね、計画というか全体像をまず確かめながら計画的に整備をせということを申し上げて、いきたいと思います。
1番小黒議員、
はい、ぜひ理事会の方でそういう発言というかをしていただいて、欲しいと思います。で私はその今ソーラーパネル その3万平米どういう形でっていう話をちょっと聞いたときに、まあそこ借地でもって貸し出してるっていう中で、まあ、いくらぐらいですか値段を教えていただけますかっていう中で、まあ、その年間あれだけの土地をまあほとんどただ同然じゃないですけど年間で70万ほどだってんですよね。なんで、まあ、まあその借地の料金等々を考えればその70万が年間安いのか高いのかちょっとあれですけどその判断基準にもなりますけど向こうはまあ売電して70万ぐらいだったらっていうのであれですけど、まあ、その町がもし借りたとしてした時に、まあ、その辺のね年間のその使用料みたいなのをもうまあほとんどただ同然でもって貸してもらえるようなその方向づけをぜひしていただきたいし、まあ、私はあそこまあその芝とかでもって広場にしてまあその環境もそうですし今あちこちでやってるその野外の音楽フェスだとかそういうふうな、まあ、場所があればねあそこであれば正直山の中なんで多少の、まあ、騒音って言ったらですけど、出してもそうね住民の方に、 影響もないのかなと、まあ、それなりに周知は必要だと思うんですけど、まあ、そういう場所がまたあれば、まあこれからその町の、若い人たちがまた今まあ海岸であのストリートジャズとかやってますけど、今度山の方でそういうふうなのっていう場所の提供にもなるかなという考えで、質問させていただきました。でその中でもって、まあ、もうあの最後の質問というかあの、まあ、これ提案になりますけれども、そういう公園もいいですけど、今 まあ、あちこちでそのバイオマスの、まあ、その森林 の、まあ、あの間伐材等を利用したそのバイオマス発電とかが あちこちであの行われております、まあ、最近というか地下まで行くと、まあ、三条もそうですし、まあ、長岡も、森林四つ葉森林組合と、計画してますし、まあ、十日町の方にも、できると、そういった中でもって、まあ、その私そこにあこに発電所を作れとかそういうんじゃなくて、要はその伊豆大崎も干ばつだとかその、まあ、道路もそうですし、そういうその干ばつ材とかが出るその ストック場じゃないですけど、まああの今回あの議員で視察であの北海道市理事長行った時もあそこはまあ林業盛んなんで、その中でもってその間伐を利用した中でもってまあある程度それを木を集めてそれをチップして、それをまあ役場庁舎だとかあのプールだとか温水プールだとかにみんなその木を燃料にやってるところをまあ視察させてもらったんですけども、やっぱりこれからまたそのまあ、CO2 削減だとかなんかもありますんで、そういうバイオマス その、燃料ですね、燃料 その蓄積というかあのこう集める集積場として、まあそこの広大な土地をなんかあの利用できないかなっていう考えはあるんですけども、その辺町長はどういう考えでしょうか。
町長、
まあ、あの小倉さんのご提案のようなですね、いろいろなあのことが考えられるわけでございますので、今ここでですね、あの小倉議員さんのおっしゃるような提案をですね、あのそれは参考と、そういうこともあるんだということも選択肢にしながらですね進めてまいる、まあ、あの結果的には子どもたちの、ね、環境あるいはまた町民の皆さんからね育成の場としてもらうというようなこともございますので、やっぱりあの今小倉さんのおっしゃることもございますし、またあの今ですね、まあ、あの運動サッカー等もまあ盛んになっているわけでございますし、まあ、そういうですね、あの多様なですね施設に活用しながら、まあ、お芋もがきもですね活用していただける、その最高そうな施設を作りたいとも持っていくべきだと、まあ、そしてですね、そこにおける町としての要望でいろんなですね、あの施設、まあ施設、まあ、例えばね、そうすると作るというようになった時に作成料とかそんなことなんかありえないよね、まあ、当然ですね、私は言っていいんですよ、まあ、こんなこと言ってたんですが、もう今順調なんですよ、今だってはね、そして唯一の新潟県の中にあんた方はね、この施設からだったらどうするんだとね、もし災害でもあの今回のあの集中豪雨であの災害のあの起きたものをですね、どこに処分するかも、もう非常にスカークしてるわけですよ。だからね、私は金水のこれだけの施設をね我々やってんだから、あんた方はね、もう徹底に協力していかない、場合によってはね、いつもだけ財政苦しくなるから、約束は約束だともね、まあ、さらに私は要求するからと、どうぞ、要求はあったら言ってくださいと、それはやるかやらんか、私はもう、常に、いつもでそうでしょ、あれだけの選択したんだから、ね、もう今日は我々の言うことをしっかり聞いてもらうけど困る、もうそれ強くやってるんですよ、くれぐれほんまにそう言ったからね、いいかね、あんた方が順調に言ってんだ、の約束は約束だ、まあ、前の私は森さんと約束した時は、ちょちょ、分かったと、お前の気持ちは分かる、分かるわ、次のネクストの問題もあるんで、まあ必ず考えるから、今回だけはこれですと了解、すぶすぶ私は了解したんだ、ね、そういう経緯もあるんだから、順調にいった場合によっては町はさらにまた要求するかと、もし町はね強いに臨みますよ、まあ、心配なくまたいろいろご要望を出していただいて、しっかりとそれがね根付くように進化ないと、まあ、頑張っていきたいと思います。またいろいろあったら、まあ、あれ今からそ考えておいてくださいよ。よろしくお願いします。
1番小黒議員。
はい、
大変私は今の答弁聞いて将来期待を持っています。でその私なんでバイオマスっていう、まあ、以前からまあそういう興味もあったんであれですけども、今まあ出雲崎、まあ、その水害とかでもって海岸はまあすごい流木等々あります。で、まあ、毎年町もそうですし県の方もそうですけど海岸清掃で、まあ、昨年30年度でもって約1000万、で今年度31年度予算でも1450万、まあ、海浜クリーン作戦でもって予算計上してあります。それが全部が全部その処理費に当たってるとは思います。作業員とかそういう機会でもあるんですけども、流木等々を県も正直な話多分大きい木とかはまとめて集積しておいて後で県が何かの時に多分処分するっていう方向で今過去やってると思うんですよ。そうした中で、まあ、そういう流木とかもお金を払ってただ持ってって焼却処分するんじゃなくて、そういうのをまた逆にチップだとかなんかでそういう再利用じゃないですけどできないかなという、そういうお金を払って処分するだけじゃなくて逆にそういう、まあ、近隣とかそういうふうなところお金をもらってそれをまたその材料にして、まあ、売却というか売ればまた要はお金が入ってくるあれなんで、まあ、そういう、発想というかそういうふうな関係の中で、まあ、海岸もその予算があればすぐ木の処分とかもすると思うんですけども、予算なければまあ去年あたりもそうですけどあこら辺にこう木が山になって、まあ、海水浴に来られた方もの見た目にも良くないですし、またそれをまたここら辺で燃やそうっていう人も、中にはいると思うんで、まあ、その辺でまあ海に寄ったゴミなんでそれをまた何かで利用っていうのはまあ難しいのかもしれませんけれども、他ではやってないことなんで、まあ、ぜひそういうその流木を利用して、まあ、その薪とかそういうふうなのに利用できないかなということで、そのバイオマスの、まあ、活用施設の貯蔵というか集積場というかそういうふうなのでもって、まあ提案させてもらったんですけども、まあ、今後そういう、まあ海岸の流木ですかね、そういうふうなのも、まあ、処分するだけじゃなくて、まあ、再利用とかその辺も考えていかなければ、ダメだと思うんですけれども、町長はその辺どういうお考えでしょうか。
町長、
先般のですね、南波船じゃなくて北朝鮮の船が漂流してですね、ちょっと話題になりましてね、私もいろんなことが出るんですよ。大きい船でしたね、すごい船が流れましたね、流れ着きましたねと。いや私テレビを見た時ね、それ以上に唖然としたのはゴミがね、テレビで放映されて全く残念に思いましたが現実です。まあ、しかしその流れた木をどうするかということは今後ですね、海岸清掃県ともまた一つ打ち合わせしますし、またその処分につきましてもね、バイオマスで果たして収益のあるものが利用できるのかどうか、まあ、それはまた次の課題としてですね、海岸清掃なり流木の関係については、まあ、国も県もですね、これから真剣に考えていくと思いますので、まあ、その時点の中で対応しながら、これと今のですね、跡地利用の活用については距離を置きながらですね、やっていくべきじゃないか、まあ、両面作戦でね、進めていくべきじゃないかなというふうに考えていますので、まあ、それはそれとして海岸流木の清掃についてはこれからですね、早めにですね、どういう対応ができるのか検討してもらえなきゃなと思っています。
1番大黒議員。
はい、まあ連休明けに多分海岸清掃を、すると思いますんであれですけども、その中でまたその流木の問題、まあ、いろいろな問題出てくると思うんですけども、ぜひ、海水浴等々のその美観の問題ですけどね、その辺でもって早急に対応していただきたいと思いますし、そのエコパークのその跡地利用に関しましても、まあ、町長理事ということで、まあ、これから強く、言っていただいて、少しでもまたこの町の、メリットになる 方向付けができるような、意見をぜひ、言って、もらいたいと思います。これで終わります。